今年度第9回のこの時間は、逗子市葉山町選出の神奈川県議会近藤大輔議員をお迎えしました。近藤さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、さあ、今年も残り少なくなってまいりました。あの、再放送の時はね、はい、ちょっと31日大晦日となるわけなんですけども、あの、今年は神奈川県議会の第118代副議長に就任されたこともあって、大変ね、はい、お忙しかったと思いますけども、この1年を振り返ってみていかがだったでしょうか。
もう一言で言うと、ともかく忙しかったっていうことですね。はい、毎日予定入ります。
はい、
もうただね、いい経験をさせてもらっているなっていうのは、もう本当、感じていますね。
はい、ね、あの、また逗子も市政70周年、葉山町も、町政100周年記念した、ね、イベントもたくさんあって、はい、それにも、ね、あの、近藤さん、いつも、ね、はい、あの、顔を見せてくださって。
いや、おっしゃる通りで、その県会議員っていうのは、その地域から選出される、その地域代表っていう側面と、やっぱりこの広域自治体の県議として33市町市町村どうまとめるのっていう、その2つの職務があるのと同時に、今度は副議長として議会、今現状100人いる県議をまとめるって立場になりましてですね、これはもう対外的公務が本当に増えてですね、本当いろんな方ともお話をね、できる機会いただいて、本当にありがたく思ってますが、かなり忙しいです。
はい、あの、前回お話しいただいた際にご紹介いただきました、はい、神奈川防災パーソナルサポート、ね、はい、こちらの LINE 私も登録してみたんですけど、本当にこれは、あの、いざという時に災害から身を守る情報が入ってきてね、はい、んですけども、またの先日発行されました議会神奈川には AI を活用した災害対応支援などの補正予算等を可決とありましたが、はい、これは9月の補正予算ということ になりますかね。
そうですね、9月10月の補正予算ですね。
はい、
で
これはこの AI を活用した災害対策支援というのはどういったことなんでしょうか。
AI ですか。はい、ですね、あの、いろんなお話できるんですけれども、一つ、今年やっぱ元旦に発災した能登半島地震の衝撃っていうのは大きくてですね、実はその発災の初動体制、国がこう間違えたっていう指摘が今あるんですね。はい、それはそもそもその石川県がその発災状況を確認した上で、国の応援を求めたんですけれども、やっぱこの情報が収集しきれてなくて、必要よりも小さなこう自衛隊であったり、その、救助隊をこう送るようなことになって、その要は災害の初動が遅れたって指摘がありました。で、要はその情報量、情報の質もそうなんですけれども、やっぱ情報の差がやっぱその判断の差につながるということもあって、この AI を使ったその防災災害対策っていうのは、市町村であったり、その県であったり、国であったり、いろんなところでバラバラでこう発信されているその情報っていうのは、その一元化、集中化することによって、より効率的なこう対策対応を取ろうじゃないかということで、 AI を使ったその情報収集ですね、そういう機能を今導入しつつあります。例えばその、避難所でいうと、その市町村が開設するんですけれども、ここに必要物資が足りてる足りてないだとか、本当は開設できてないとかね、もしくはその福祉避難所であったら、福祉セクションが今度動くんですけれども、福祉セクションと市町村セクション、もしくはそのさらにサポートする県、国との連携がやっぱなかなか取れにくいその状況があるのを解決していこうじゃないか、ということで、県がいち早く予算化をしました。
はい、それからと、その11月12月も補正予算が可決されたわけなんですけども、そして何かピックアップして教えていただけますか。
そうですね、県は本当常に動いていて、議会も通年こう開かれてるんですけれども、やっぱ年末いろんなこう事業予算が、国の決定なんかも受けて、県が動くんですけれども、言われるように11月12月の補正予算も成立をしています。はい、11月の補正予算でいうと、これも災害関係でいうと、やっぱ半島地震 の, その孤立化っていうことが課題、教訓にしなきゃいけないことであって、市町村をサポートするような形で、屋内用の避難テントを5000張り用意して、市町村を支えるみたいな予算も出来上がってます。重ねて、11月12月だけで、40議案ぐらい通っていて、40個ここで僕話せないんですけれども、そうだな、 ゼロ県債なんていうのかな、うん、この新年度の予算が成立するまでの間、その公共事業なんかにその空白の期間が生まれるのを、その工事の受注機会をこう平準化しようということで、県民の生活に直結するような予算というのを前倒しでこう発注するんですね。この逗子葉山もそうなんですけれども、崖地対策の予算であったり、砂防ですね、あの土砂崩れの予算がついてたりだとか、道路の強靭化の予算みたいなものもですね、168億円ぐらいつけてますね、はい、あの語るといっぱいあります、はい、あのね、国の子ども基本法の改定を受けて条例改正したとかですね、うん、医療も教育も環境も災害もいろいろあるんですが、うんうん、一つはやはりそのみんなの安全安心を守るという上で、やっぱ災害対策の予算が、あの切れ目なく成立してっていうのは注視すべきところですね、うん、
はい、わかりました、はい、はい、さてですね、湘南国際村、あのこれは葉山町と横須賀市にまたがるところなんですけども、はい、この湘南国際村がオープンして今年30周年なんですが、そこに2027年インターナショナルスクールができると聞いたんですが、これはどういったものなんでしょうか、うんうん、
これはまあようやくというのが正しいかな、はい、その日本の学校法人なんですけれども、その湘南国際村に BC 地区という、広大なこう土地があって、はい、ディズニーランドとディズニーシーが入るぐらいの面積があるんですよ。最後の三浦半島のラストサンクチュアリやと僕は思っていて、そこでインターナショナルスクールを開設する優先的交渉権を、はい、その日本の学校法人が得て今に至ります、
はい、これはインターナショナルスクールどういった学校になっていくんでしょうかね、
ですね、現状ですと小中の一貫校でだいたい450人ぐらいのその規模をこう予定していて、国際バカロレア校を目指すとあるんですね、
はい、
国際バカロレア校、あのネットサーフィンしてもらうとすぐ出るんですけれども、はい、まあ、国際的な教育基準であって、このバカロレア校をこう卒業すると国内外を問わずに高校だったり大学に進学をできるというインターナショナルスクールなんですね、まあ、そういう湘南国際村の学術研究拠点にこうやってまた学校ができるってのは僕は本当にいい流れだと思っていて、はい、かつなんですが、その地域住民に開放するようなカフェであったりだとかね、
はい、
こうスペースも作るし、はい、でこの農園なんかも開設するとあるんですよ、で学校で老壮青老若男女がこう触れ合って、その地域がこう元気になるような、そんな学校も目指すということでありまして、期待していいと思いますね、期待してます、はい、
はい、これが2027年の8月の、ね、開校を目指しているということで、また今後はいろいろ地元の説明会とか、ね、
おっしゃる通り、
ね、はい、ことも行われていくということなんですよ ね、 はい、
いやね、特にやっぱここ、在日米軍人軍属の方も多く住まれているじゃないですか、やっぱそこの人たちにとってもその選択肢が増える、結構日本の学校に通わせたいと思っているそういう親御さんなんかいるんですけれども、米軍の中にも学校あるんですが、もう一つ選択肢としてインターナショナルスクールができるっていうのは、このエリアならではというか、今後の、ね、流れをこう注視して面白い展開、いい取り組みになればいいなと思ってますね、
はい、ということでね、湘南国際村にインターナショナルスクール、ね、が開校を目指すという、ね、そういった話を伺ってまいりました。